はい、気前より第39回目となります。はい、どうもこんばんはというかね、なんか今夜だからこんばんはって言っちゃってるけど、まあね、そんな話はいいとしてね、今回はというか、僕最近っていうかね、ちょっとついこの間とあるゲームを買いましてね、まあね、詳しいタイトルとかちょっと言わないんですけどね、まあ、言わないつうかね、言えないつうかって感じのあれなんで、まあ、ちょっとそこら辺はちょっと置いといてって話なんですけど、そちらのゲームがね、とても良かったんですよね。まあ、もともと気になってた作品だったからっていうのあって、全然、なんだろう、面白いと思って買ってたから別にいいんだけど、なんだろうな。この予想してた感じと、全く違うっていうか、予想をなんか、なんだね、いい意味で裏切るっていうのかな。ちょっと僕も、微妙ね、まだ、そのゲーム全部やり聞こえんでるわけでもないんで、あれなんですけど。でも、すごくいいとか、まあ、もうお話もすごく良くて、なんだろうな。ハッピーエンドって、ってわけではないんですよね。基本的になんだろうな。なんだろう。捉え方によってはっていうところはあるけども、基本的にハッピーエンドはなしって感じで、まあ、バッドエンドとはいかないまでも、まあ、綺麗に収まる感じ、綺麗に収まるんですか。うん。綺麗な形になるのかなと言われたらちょっと違うのかなって気はするんですけど、すごく、こう心にというかね、すごく自分の中にすごくズチンと来るものがあって、とてもあれは良かったんですよね。もう、だからがっつり最近あれはハマってる感じでとても面白いんですけど、まあタイトルは言わないということで、そこら辺はね、いろいろ考えておいてくださいよ。なぜ言わないかは、僕のね、口から言えない理由はちょっとね、思っといて、いろいろ考えておいてください。ということで、本編の方にも入っていきたいと思います。
デジデジと
大好きででこいの
気ままに寄り道クラブ。
今回部室にいるのはデジデジと
大輔デレコイです。
はい、どうもしますということでね、まあ、ゲームの、はい、話題、まあ、ちょっとね、裏の方でね、さらっと、まあ、意味合いをなぜタイトル言わないかっていう意味合いはまあ話したんで、まあ、そこら辺はねあまり触れないでおこうということなんですけどもね、まあでも、
ね、いいよね
別にね、だからなんだろうね、まあね、まあ男だからねうん、まあそれはいいんだけど、
まあ、ね、うん、まあそれを言ってしまうと
まあバレそうな、ね、
あれなんですよ今ドラマで、
うんうん、
失恋ショコラティエってやつでしょ。
ああ、なんか少女漫画だっけあれ。ゲーム
そうそう、
うん、
松潤がやってる、
うんうん、
あれ普通にさ見てるけど、
うんうんうん、
まあまあビターなシーンもあるよ。
ああ、まあでも結構ね、そういうドラマでもそういうシーンはあったりはするからね。うん。まあだからいいのかなっていうところで。うん、収めとく。でもね、まあそういうか、まあね、でもすごく、なんだろうね、繊細にとても描いてたから、その、キャラクターの、その主人公とその、ね、相手のキャラクターが、すごく、その、ゆっくり気持ちを確かめ合ってみたいなね。うん。なんかそういうのが
。いいね。
とてもね、飽きさせない。で、ね、まあ、あんまりそのね、でもまあ、タイトル言ってないから別にね、そこら辺は、言っちゃっても問題ないんだけど。
ぼやーっとしたイメージでちょっと聞いてほしい。
そうそうそう。ね、まあ、言った通り、なんだ、ハッピーエンドがないんだよね。
ない。
まあ、もうね、これ言ったらもういろいろ、もう、だからもう、ジャンルは言うけど、まあね、恋愛ゲームだよ。そういうね、うん、そういうジャンルだけど、ハッピーエンドがないんだよ。ハッピーエンドないんだよね。だから俗に、その主人公と相手のキャラクターがくっついて終わるっていう展開がなかったんだよね。 基本的に。
基本的に？
うん。
マジで？
そう。ね、どちらかが死ぬか、その、主人公が、その相手の元から離れてって終わる感じだったんだよね。一番のトゥルーがそれなんだよ。トゥルーエンドが。
嘘。すごいな。
いやだからね、なんだろうね、最初、その、なんだろう、ね、結構、なんだろう、逆に、なんだろうね、ネタっぽい感じっていうイメージの、ちょっとジャンってかゲームだったんだよね。なんか、若干出落ち気味なところはあったんだけど、本編はどうも、なんか結構、もう本編自体は本当、どちらかといえば本当真面目な、ね、シリアスなストーリーで、ああ、こういう感じの話なんだって思って。それで、なんかね、もう、だから結構話に引き込まれてね、ずっとやっちゃってたんだよね。だから、僕、だから一、そのゲームが届いた時、お昼に届いたんだけど、
お昼
に、まあ、通販で頼んでたから。
まあまあまあ。
そうそう。うん。で、お昼に届いたんだけど、そっからやり始めて、結局夜の11時くらいまでずっとやってたからね。やり、
すげえ。
最後までずっとやっちゃってて、も
う。気力はすごいじゃん。
うん。
ドハマりじゃん。
久しぶりにね、やってた。でも、すごいね、面白かったっていうか、だからもうその、すごい切ないし、なんか、あるんだけど、でも、それはそれで、なんか、そのね、愛と別れてるって言ったけども、それでもなんか、お互い、その、まあ、成長したというかね、まあ、いい意味になったのかなっていう気はしたから、あれはあれでなんか、いいのかなっていう気は僕の中ではしてるけど、だから最近はもうすごくね、あれにハマ、だからなんかね、ただね、なんか進めたいんだけど、
うん、
なんだろうね、進めたいんだけど、なんかその要はね、そういう恋愛系のゲームだから、いろんなキャラクターがいるわけよ。でこうね、そういう恋愛楽しむみたいなんだけど、他のキャラになかなか映れないんだよね。気持ちがなんか入っちゃって。
気持ちが。
なかなか、なんかね、浸っちゃうんだよね、そういう。
なるほどね。
うん。だからなかなかね、進めなくて、なんかちょっとぐるぐるしてる感じなんだけどね。結構だからそのね、サントラがね、ゲームについてなんだけど、うん、なんか最近はそういうのをぐるぐる聞きながら気分だけそっちに浸ってるっていう感じなんだけどね。
ああ、その心はでも分からなくない、
ね。まあね。
サントラでも聞いて、
その
心持ちはまだ、
うんうんうん、
心の中でね、
そうそうそう、
楽しむっていうか。
うん、結構そうそうしてるなってところなんだけどね。まあね、あんまり僕もこういうジャンルはやんないんだけどね、なかなか。
うんうん、
久しぶりっていうかもう、正式に言えば、2本目。
セカンド。
そうそうそう。一本目はね、まあ、これはね、別にね、いろいろ、話のあれになるから言うんだけど、これはね、まあね、だからこれは、18歳以上の人しかやっちゃダメだけども、それは先に言っておくけども、
私はやれないわけですな、
うん。うん、そういうこと、そういうこと。なんだけども、ゲームタイトルがね、追走のオーグメントっていうゲームを、それが僕初めてやったんだけど、そういうタイトル、ジャンルのゲームを。うん。
はいはい、
あれ、なんでゲームやったかって言われたら、わかりやすい理由なんだけど、その、ツイストのゲームに、声優として、この番組のも何度か紹介してる、和風曲芸の、曲芸ギミシェルターっていう、ポッドキャストを、やってる、吉野一平さんが、声優としてね、出演してたということで、やっぱりね、一本目だったら、せっかくだし好きなね、一平さんが出てるゲームやりたいじゃないのって思ってね、うん、あれ購入したんだけどね。あれもなかなか良かったよ。あれもかなり、なんか、まあ、結構シリアスな感じで、結構泣ける感じかな、お話的には。うん。なかなか良かったけどね。
一平さんなのに泣けるんだ。
まあ、一平さんもあくまでも、
イメージと合わない。
なんだろうね、主人公の友達だから。友達役だから。
いいポジションだ。
うん、そうそう。キャラクター的になんかね、まさになんか、曲気味の一平さんみたいな感じのツッコミキャラクターだった。
それはいいわ。
うん、そうそうそう。面白かったけど。だから、その部分はその部分で面白いし、なんかね、話的に結構なくし、ちょっとね、まあ、若干グロな部分もあったりもするから。
グロ。
うん。まあね、まあそこら辺も、まあ超えつつ、まあ楽しめたということだからね。まあだから、こういうジャンルか、こういうジャンルか、なんかね、だからなんだろうね、露骨にそういう感じっていうよりかは、そういう、あの、なるね、ちょっと泣けたり、まあ、あの、まあ先ほど言ってたゲームも、まあね、まあ、捉え方によっちゃね、うつゲーみたいな感じっていう言われる、ちょっとね、テンション下がる系のゲームって言われたらそうなんだけども、でも、ああいう、なんかね、だから、やっぱお話としてやっぱしっかりと立ってるからこそ楽しめるかなってね、僕は。うん。まあね、今後やるかどうかは知らないんだけどね、そういうジャンルをね。開拓する気はあんまないんだけどね。本当に気分次第だから。偶然。まあ興味があって、それでやってみましたってところだからね。
そうだね。
うん。まあだから、なんだろうね。一概にそういうジャンルだから、ね、ダメだとかっていう決めつけはやっぱ、ダメなんじゃないかなってね。ダメなんだってか、
それは、偏見だと。
うん、そう。お話だってしっかりしてるものはあるんだから、そこら辺は、
見てくれ
た。そう。まあ、見てくれたか。まあ、捉え方次第なんじゃないかなって思う。
ね、
うん。まあ、まあまあ、このね、トークを聞いて作品名が分かった人はなんか送ってきてもらってもいいけどね。まあ、そう、多分分かんないと思うけどね。まあね、そんな感じに、いろんなものを楽しんでおりますということでね。まあ、まあ、エンディングにはまたいろいろと、今後楽しいことに続いてね、お話ししたいと思いますので、早速本編もね、入っていこうかと思います。
はい。はい。大成功です。今年の抱負を言わせてもらいます。私、2014年大成功。抱負、ぶっ飛ばす、です。ですね、意味は、弱い自分、誘惑、なんか、腹痛、あと、なんか、健康とかも、全部ぶっ飛ばしてね、最後に勝つのは俺だと、まあ皆さんに、報告したいという意味で、ぶっ飛ばすという意味にさせていただきました。以上です。気ままに寄り道クラブ。
はい。それではテーマトークですということでね。なんかちょっとゲームの話がダラダラと伸びちゃってね。本編に入れないぞってなかなか言ってたんだけどね。
あれ、行かない。
そうそう。どうしてもね、こう、まあね、なんかね、なかなかね、まあ話したかったっていうほどでもないかもしれないんだけど、なんか話したとどうしてもその、好きなものに対しての気持ちが溢れてきちゃって。うん。まあね、いつも通りの流れですよ、これが。ということで、テーマトーク、ね、早速、入っていこうかなと思いますけれども、今回のね、テーマトーク、まあね、なんかね、短くまとまった方がいいのかなっていう気もするしね、今回は。
あ
そう、っていう、だからさっくり話せるかなっていう気はするネタとして、なんだね、自分の中での、一番のなんか、うん、一番おすすめの、まあ、ご飯のお供、というものを。聞きたいかなっていうね。
ご飯のお供。
まあ、これがあれば何杯でもご飯が食べられるっていうね。っていうものをね、聞かせてもらおうかなということで。何があるかな。てか、まあ、好きなおかずというのはまず何かな。
おかず？
うん。そうそうそう。まあ、何でもいいよ。オールジャンルで。もう別にな
んか。チンジャオロス。
ああ、チンジャオロース。
チンジャオロース。
確かに。それはなんか、まあね、結構濃いめだからさ、ご飯は結構進む感じだよね。
あとあれ、シシャモ。
ああ、なるほど。
なんかね、シシャモと、あとは片手にホットコーヒー、コーヒーじゃない、ホットミルクで飲む。
シシャモとミルクなんだ。
そうそう。
不思議な。
カルシウム超取ってやるみたいな。
がっつりだね。ああ、組み合わせが不思議すぎるな、僕。シシャモつったらなんかね、普通に和食のさ、ご飯と味噌汁と、まあ、たくあんがあって、ね、
うん、
で、シシャモついてみたいなね、その和食のご飯の、すごくイメージがあったけど、牛乳と一緒なんだね。 でもなんか、
おつまみだ。
うん、基本的には、まあね、そういう、っていうか、まあなん、ししゃもとかさ、そういうのって、まあ、まあビールとかお酒とかのおつまみ的なの、の、まあ代表でもあるしね。
うんうん。
うん。
ねじく
ま？僕か、僕ね、でも、まあ、ご飯のお供の、まあ、完全にそれかというやつかはわからないけど、そうだなぁ、まあ、なんだろう、あれかな。まあ、だから、一番ではないけども、お肉、やっぱ好きは好きだから、もう唐揚げとかはやっぱ好きかな、結構。揚げ物、揚げ物でがっつりだしね。
まあね。
うん。っていう、まあ、あんまりなかなか自分じゃ作らないんだけど、ただやっぱ、鶏肉料理ってどちらかといえばさ、まあ、作ることが多いというか、なんだ、安いからさ、鶏肉って肉の中でも。
まあね。
うん。だから、そう。だから肉買うっつったら、やっぱ量とか、値段とか量とか考えると、やっぱ鶏肉が一番いいかなってことで、鶏肉料理はやっぱ結構やるから、お供っちゃお供だし、かなっていう気はするけど、やっぱ一番一番とか言うと、やっぱりあれかな、明太子かな。
明太子、あ、ご飯の
友、ね、そうそう、ご飯の友ね、まさに。
おかずじゃなくて。
そう、おかずじゃなくてね、友の方に完全に行くとね、やっぱ明太子は、かなり進むなっていうね。
明太子
確かに。そう、辛い、結構辛いからさ、なかなか、あれなんだけど、でもやっぱいっぱいガツガツ入るっていうか、なんかね、あれだけでやっぱ、全然食べれちゃうなーっていうところは、あるんだけどね。まああんま作らないんだけど、買わないんだけど、なかなか、お値段のことも考えていろいろ買わないんだけど、まあだからね、最近の食生活は悲惨だっていうのをいつも思ってんだけど、その中でね。もうちょっとね、ちゃんとしたものを作りたいんだけどね、だからさ、なかなか、なんだろうね、じゃあ自分で作らないっていうか、その自分でなかなかあんま買い物行かないから、買い物行かないからって感じで、あんまり食に金をつぎ込まない方だから。
なるほど。
だからね、なんだ、時々その、なんだろうね、親とかからなんかいろいろ送ってもらったりとか。
まあね。
うん。まあなんかそういうので繋いでる感はある。から、あんまりだからね、だからそういうのでやっぱ送ってくるのって、やっぱなんだろうね、保存が効くとか、そういったものが多いから、なんかね、ほんと、一辺倒というかね、なんか同じ感じになっちゃったりっていうのが多いんだよね。だから、例えばだからレトルトとか、まあカップ麺類とか、まあ、あとはパスタとか、基本的にそういうものだけになっちゃうんだよね。うん。いかせほんとね、お金を使ってる余裕がどこにもなくてね、最近。どんどんどんどんお金が飛んでって困るなって思ってんだけどね、ほんと。
節約術ね。
節約したいんだけどね、ね、どうしてもね、節約できない部分があるからさ、自分の中でね。本当はもっとね、節約したいんだけどね。もうちょっと経たないと節約がね、できないかな。
自分との駆け引きだ、
そうそうそう。戦いだと思うのでね。でもね、そこら辺は頑張るけど。あ、で、まあ、さっき、シシャモは牛乳とってたからさ。ご飯とだよ、ご飯と。
ご飯と、
うん、ご飯とぴったりだと。
ちょっとこれね、友って言えるのかどうかと、皆さんから批判を食うかもしれませんが、卵。
ああ、でも、正しいんじゃないのかな。だから卵かけご飯とか、
そうそうそう、う
ん、まあ他にもいろいろ料理はあるけども、卵で。や
っぱ、でも俺が言ってるのはその、だから卵ご飯
で、ね。うん。でもやっぱ卵かけご飯はやっぱ、なんだろう、定番っちゃ定番だからね、やっぱ。ご飯、あれだけでやっぱご飯が入るってことを考えれば。
そうそう、例えば、僕みたいな学生さん、朝時間がない、まあ、会社員の方とかね。
まあね。
やっぱり、朝時間ない時に。でもやっぱり朝しっかり食べないと昼まで持たない。
まあそういう。
でも時間はない。
うんうん。
いう時に、まあ大抵卵ご飯ですよね。
まあね、その、まあ、かってね、卵、囲んで。
囲んで。
ああ。いるからね。
3分とかでご飯が終わって。
そうそう、サクッと食えるからね。そういう点においてはすごくね、重宝される部分だよね。まあ卵とかも、やっぱ栄養とかも結構あるからさ、体にもとってもいいと思うからね。
まあ、食べ過ぎは注意だけどね。
まあね、食べ過ぎはあれだけどもね。そっか、卵かけご飯、確かにそれは一理あるな。まあね、あの、僕食べれないんだけどね。
そうなの？
そう、生卵ね、ダメなんだよ、僕。
じゃあ、すき焼きとかどうしてんの？
すき焼き、そうなんだ。すき焼きだと、うん、基本的にすき焼きって卵つけるよね。うん、でもなんか、あ、でもすき焼き、あ、でも自分たさ、すき焼き食べないからな。
まあまあまあ。
で、
そういう人いるとは思う。
うん、出ても、あれかもしれない。出てもだから卵につけないで普通に食べるかもしれない。
まあそっちも美味しいけどね。
まあでも多分それやってたら、あの、すき焼きの意味がなくなるよね。
まあでもね、俺的にはつけてほしい。きっと。
なんかな、なかなか、加熱しちゃえばなんかいいんだけど、なんかあまり、そのままでいくのはちょっとね、自分の中では、ちょっとね、あれだよな。
抵抗がね。
そうそう。あれ、なんかね、卵にはいろいろ自分的に不思議なあれがあるんだけどね。こだわりみたいなものがあるんだけど、なんかね、あの、ものによってはいいのに、ものによってはダメみたいなのが多くてね。だから混ぜても、混ぜるのはいいんだけど、なんだろうね、卵焼きはなんかダメなんだよね。そうそう。だからなんか混ぜてんのがダメなのかなっていう意味で、目玉焼きは大丈夫みたいな感じはするんだけど、でもそうでもないんだよなってね。なんか、まあ、例えばお菓子に使うのは全然 OK なわけよ。まあ、そんなの、まあ、確かに原型とかも何もないっていうのもあるし、味とかもね、卵の形が、感じがあるわけでもないから、あれかもしれないんだけど、でもね、なんかね、がっつり、結構卵混ぜて、で、形としても匂いとか味とかも、完全に残ってるのに食べれるのとかもあるんだよ。
わかんない。
だから本当ね。
そうなるとわかんない、
うん。自分の中でもよくわかんないんだけど、なんかダメなのがあったりとか、何が自分の中でダメなのかがわからないんだけど、未だになんか抵抗があって食べれないものと食べれるものっていうのがあったりするんだよね。そうそう。ここは自分でもわからない。不思議なところで。
不思議。
そうそうそう。なんかわからないけど、これは食べられるとか、これは食べられない。すごくそういう、なんだろうね、食わず嫌いってわけでもないんだけどね。まあ結構僕も、なんだろうな、好き嫌いは多い方だと、まあ自分の中では思うんだけどね、結構。まあ、なんだろうね、言い方的に、まあね、なんか、よく言うとだよ。まあなんか自然派というかナチュラル、っていうのかなっていう言い回しになるんだけど、あんまりだから僕なんか、なんだろうね、その料理の調味料として使ってるものとしてはいいんだけど、後々だからプラスで醤油を追加したりとか、ソースをつけたりとか、マヨネーズとか、ドレッシングとか、そういうのをつけるのが好きじゃないんだよね。
ああ。
うん。だから基本的にもう何も基本かけないで。だから例えば、野菜もそのままか、塩かな？うん。でしか食べないし。うん。だから、
ごまだれかけないの？
かけないね。あんまりちょっと、なんかね、くどいついうわけじゃないけど、なんか、いいかなって感じがしちゃうんだよね。だから、まあ、例えばカツとかも、カツ？まあ、コロッケとか、あれもソースはかけないし。
かけないんだ。
うん。
全部かけてる。
だから結構だからびっくりされるんだよね。あれこれ、かけないのって。ああ、だ、一番あれびっくりされたのはあれかな、お刺身かな、醤油かけないもん、僕。
かけないの？
つけない、つけない。醤油つけないで食べ
る。お刺身はもう俺ながら醤油とセットだから、ね、う
ん、だから基本的に、だからお刺身は、そのまんま僕は食べてる。あ、お寿司も同義だね、だから。
まあまあまあまあまあ。
うん。
お寿司はまだ酢飯があるから分かるけど。はぁ。
つけないね。あれは結構。
初めてのタイプだ。
うん。だ、結構びっくりされるんだよね。なんか刺身ぐらいはつけるんじゃないかって言われるからね。
さすがに。
うん。でもなんかその方が、なんだろうね。自分もそこまでなんかね、味にそんなうるさいとかそういうね、こだわりがあってとかそういうことになるわけじゃないんだけど、なんかね、あんまりくどいとなーって気がしちゃって。だから基本的には、 そういう感じにあまりかけないで、だから作ったままの味を大事にするって感じにしてるかな。
ナチュラルな
ね。うん。まあね、いいことって言われたけどね。そう、その素材本来のあれがちゃんとわかるってことだから。
確か
に。うん。だから、ね、だからこそだから、まあね、別にその調味料だけじゃないんだけどね、好き嫌いはね。単純明快だしね。うん。前言ったかな、わかりやすいところで言ったらトマトだね。
トマトね。
うん、トマト
は。トマトは塩をかけたら食べれるようになれるよ。
塩ごときでな、解消されるんじゃないな。
わかるんだよ、デジ君の気持ち。僕も、小3まで、トマトがダメだったの。
うんうん、
どうしても中のブニョブニョがダメだと。
うんうん、
味もまずいし、つって。
うん、
でも小3の時に、自分でミニトマトを栽培、全員させられた。
ああ、したね。なんか僕もやったことある。
そう、それでさ、
うん、
でもできたのは育てるのは楽しかったけど、
まあそうだ、
食いたくねえなって思ってた
んですよ。それはね、うん、
先生がね、担任先生がそっと僕に塩を渡してくれたんだ、
うんうんうん、
で、まあでもまあ先生が言ってるしかけるかと、
うんうん、
でかけて食べたらね、全然違う味が。
ああ、そんなに、
うん、美味しかった。俺トマトは絶対塩かける。
ああ、なるほどな、塩か。
最近はまあかけなくても食べれるようにな
った。うん。まあね、もうちょっとね、僕もね、大人になれって話もあるんだけどね、こんなに好き嫌いしてんだねっていうのはあるんだけどさ、ダメなんだよね、なんかね、昔ついたね、あれだとね、なんか根強く残っちゃうんだよね、昔の記憶っていうのが。味のそのイメージ、印象っつうのかな。これはダメだって思っちゃったら、もうね、なかなか治らなくて困ったもんだよ。まあ、ちょっとずつ、ちょっとずつは、まあ、大人の味覚になってんのかもしれないけど、まだまだ子供の味覚ですよ、僕は。まあね、言った通りさ、さっきのね、お寿司の流れだと、わさびつけないしね。
早
っ。わさび抜きだから、僕、サビ抜きだから、僕。
サビ抜きなんだ
よ。サビ抜き、めんどくさい感じのやつなんだよ。お寿司屋さん行ってね、大体、まあ、例えば、まあ、回転寿司でね。来るとなると、大体ね、サビ抜きって流れてないんだよ。
流れてないね。
だから大体ね、注文するわけなんだよ。
周りで流れてんのに注文する。
そうそう。で、同じ、ネタなのにもかかわらずね、流れてるのにもかかわらず頼まなきゃいけない、この面倒さという。まあ、ちょっとずつお返しはさせていくけど。
そうだね、石君。ちょっとずつ頑張って。
頑張ります。はい。ということで、今回は久しぶりにあのコーナーがあるので、行きたいと思いますよ。ね。
どうぞ。
気まより落ち着けダイアリー。
あれなんかすっごい間が空いたけど、どうした？
はいはいはい。いやね、なんかね、
うん、
間が空いちゃったね。
久しぶりだからね。
ええ。
何ヶ月ぶりだ、これ。
前やったらいつだよって話になる。
年越す前だよね、確実に。
そうそう。トイレに忍び込んで、みたいな話が最後。
あー、なんかホラーに挑戦した感じで終わったんだよね、確か。
失敗したって終わったやつね。
まあ、でも、あれはどちらかといえば成功じゃないのかなって思ったけど。
ほ
んうん。
今回はね、
うん、
来たぜメールが。
そうだね。
このコーナー説明を。
そうそうそう。多分ね、聞いてる人たち久しぶりすぎて忘れてると思うからね。そうそうそう、
俺も忘れてたから。
やってる本人がかよって。
それは忘れるわな。
まあ、ね、
本人が忘れるぐらいのもんだから。
そりゃそうだ。
じゃあ、説明します。はい、落ち着けダイアリーです。皆様から落ちの部分だけを書かない作り話や体験談を送ってもらい、大助デデコイがオチをつけていくコーナーです。そのオチが面白いかどうかをデジデジが判定します。ということでね。
はい、ということでね。大助君の無茶ぶりコーナーですよ。
特訓、無茶ぶりにも答えてみせる。
そうそうそう。
コーナー。
鋼のね、精神をね、持つためのコーナーだよね。
大人になって、上司からどんな無茶ぶりをされても俺は答えるっていうためにね。
修行だよね。
修行。今はひたすらね、鍛錬の仕事でございます。
大きいね。ということで、ね、久しぶりにこちらに、ね、コーナーに来たので、じゃあ僕から紹介していきたいと思います。はい、こちら、部員名の、うんまるタイム、知らんがな、ダーさんからいただきました。
は
い、なんだろうね、この丸は。
なんだこの丸
は。丸はなんだろうね。はい、ということで、こちら送っていただきました。はい、じゃあ、読みますよ。
はい。
SNS で胃腸の調子のプライベートを教えてくれる人、どうなんですか？女性の方のムーンタイムスケジュール、知りたくないですよね？さ、大輔さん、落ち着けお願いします。これに落ち着けろということだ。
はい？ちょっと待ってください。ちょっと、
もう一回読む。もう一回読んだよ、ここ。
もう一回お願いします。
うん。SNS で胃腸の調子のプライベートを教えてくれる人どうなんですか？
ああ、そういう人がいるんですね。
いるらしいですね、うん。で、女性の方のムーンタイムスケジュール知りたくないですよね。
ああ、なるほどね。
さあ、大輔さん落ち着けお願いします。
確かにね。ということ
で、まあまあまあそういうことで。てか、そんなこと、はい、そんなことをね、教えてくれる人がいるんだっていうのも、驚きな感じはあるんだけども。
そうだね。それしたら初耳だぞ。
そうそうそう。
なるほど。
うん。
上司がね、ダーさん上司が、
うん、
上司のダーさんがね、
ダーさんがね、
今の振りを振ってきましたと。
ということで、さあ、このね、文章の後に、オチに、どうつけるか。
ね。ええ、確かに。知りたくない。
うん、そうだ、
ね。男ですから。
まあ。
確かにあのね、うん、知ることでもないんですよ。
まあ、そうだね。まあ、必ず知らなきゃいけないわけではない。なんだろうね。そういうものがあるっていうことは知ってるべきだとは思う。うん、その、ね、女性との付き合いとかいろいろあると思う。
そうだよね。
相手も。まあ、と思うけども、ね、なんだろうね。この詳細を知る必要性は、多分、うん、なんだろうね。自分のその実体験というか、それには必要ないものだもんね。
うん。
うんうん、
だから、
うん、
僕のオチを言いますと、
うん、
オチっていうのこれ解決策みたいになっちゃうんだけど、
あ、うんうんうん、
オチを言います、
うん、
ええ、そんなものは必要ありません。仮に必要なものはね、
うん、
チャック・ウィルソンのエアロビクスコーナーの SNS ですよ。そのエアロビクスをね、日本に伝えたチャック・ウィルソン、
うん、
そのチャック・ウィルソンのエアロビクスのそのなんでしょう、フィジカルの健康のためのね、このフィジカルの運動の説明をね、この SNS で一つずつ教えてもらうわけですよ。
うんうん、
まず足上げるとか、
ほうほう、
次肘下げるとか、
ほうほうほう、
で、なんか腕伸ばしてとか、
うん、
このエアロビクスをすることによってね、例えばそのムーンタイムね、ご女性のムーンタイムね、
うんうん、
知りたくない男性の皆さん、
うん、
食いつくでしょ。チャック・ウィルソンですから。
ほう、
うん、
ほう、
チャックリスのさ食いつくんですよ。
ほう、
ね、女性も確かに今大事な時期だと、
うんうん、
危ない時期かもしれないと、
まあまあ
自分の体にとってね、
そうだね、
うん、でも、
うん、
チャック・ウィルソンさんの SNS はもっと危ねえと。
危ない、
この人の聞いとかねえと将来怪我するかもしれない。
あ、
それまあ女性も見るんですね、
う
ん、
まあそうだね。
で、結局その SNS はチャック・ウィルソンのためのものになるっていう。
あー。
落ち。
落ち。あー、だから、なんだろうね。要はその、その、だから、何かその胃腸のなんか具合を書いたりとか、ムーンタイム的ななんかを書いていた SNS ってものが、あの、着輸送のためのものになってっていうこと、そういう、だから、要は、そういうのを書いていく、いっぱいなんかね、そういうことを一つずつ書いてって、結局そういうね、胃腸だったり、ムーンタイムだったり、そういったことを、類を書かなくなるってことなわけだ。みんなが
そう、ってかれる
そう、みんなが気になることに集中しちゃって、もう別のことなんてどうでもよくなるってことなわけね。
はい。
なるほど、ね、そういうことです。
オチでございます。新年一発目オチでございます。
なるほど。
さん、判定お願いします。
なるほど。よくわかんなかったです。
でしょうね。
そうです。
でしょうね。
ね。まあ、これは難しいさ。
あのね、聞いた瞬間にね、これ本当にどうしようと思って。
うんうん、そうだ。
本当どうしようと思って。うん、
なるだろうよ。
出てきたのがジャック・ウィルソン。
あの、でもむしろ僕はそこでチャック・ウィルソンが出てきたことがむしろ驚きだったね。よくそこからね、出てきたもんだね。
チャック・ウィルソンがパッて出てきたらもうチャック・ウィルソンしか考えれなくなっちゃって。
不思議なしまぎを。
そう、ねじ曲げようとしても結局チャック・ウィルソンしか出てこない。
なんかもうなんかね、本当だから真っ白になったからこそみたいなあれだよね。
そう。
思考がなんか不思議なところにぶっ飛んでったよね。
ダーさんごめんなさい、
うん、チャック・ウィルソン僕初めて聞いた今初めてだよあ、そうなんだって
アメリカのチャック・ウィルソン、
エアロビクスね、あのなんかなんだろう、体をさ、うん、やっぱ動かしたいと思うわけよ、あの最近さやっぱなまってくるわけなんだ、冬場ってのもあるし、あのなかなかねデスクワークだから動かないからさ、やっぱ楽しく動けるさ方法って欲しいからさ、やっぱね、エアロビクスは良いと思う。多分だから僕もその SNS は見ると思う。
おぉ。
はい。
ならいいじゃん。
そうだね。そういうことで、みんな解決だね。
ジャック・ウィルソンも人気になって。
そうだね。
SNS だし、若者からもね。
そうそうそう、若者。
社会、ジャック・ウィルソン現象が起こるんですよ。
わぁ。
ツイッターでも上げられてね。
素晴らしいですな。
流行現象がレッツエアロビクスみたいになるんですよ。
そうだろうな。てかエアロビクスっていつ流行ってたんだろう最初。
わかんね。
多分結構前だよね。
だいぶ前でしょうね。
なんかエアロビクスってずいぶん前に聞いた記憶があるもん。
チャック・ウィルソン。
なるほどな。いやいやいや。あのそのなんか発想は。驚いた。大輔くんの発想には驚いたかな。
まあ、自分もまさかチャック・ウィルソンしか出てこないとは思ってなかった。
そうだろうな。
もっとなんか、いけるんじゃないかと、自分で信じてたけど、やっぱチャック・ウィルソンしか出なかったね。
いやまあまあまあ、仕方がない気がするけど。
まだまだ修行が足りまへんな。
まあ、まあそこはね、あの、今後に期待というかね、もっともっとね、こう、あの、無茶ぶりに、どんどんね、振ってきてもらえたら、その分ね、大輔くんがより強くなれると思うのでね。
僕の心を強くしてくれ。
ぜひとも皆様メールをよろしくお願いします。
はい。
ひまより。
それではエンディングです。
はい
はい、ということで今日は久しぶりにね、あのコーナーをやったね。
コーナーやったね。
ねえ、
どっかな、
久しぶり
っていう、
ああなんかあの安堵してる感じで、
無事終わって終わった。
そうだね、あの大事故とまではいかなかったからね、今日は。
よかったよかった、小事故だ。
超事故、ん？事故だったっけ？
軽傷。
ああ、あの、やけどでも、あの、多少、ちょっと触れたぐらいだけだったってことだね。なるほど、なるほど。まあ、そういう感じに進んでよかったということでね。
はい。
ということで。まあ、今回、ジングルの方に。まあ、どうなんだね。あの、僕、最近の回ちょっと聞けてないのがあれなんだけど、ジングルの方に、あの、抱負をね、最近言ってもらってるので、今回は大輔くんに、今年の抱負をね、ちょっと今更感があるんだけどね、もう2月入ってんじゃねえかっていうのもあるんだけど。
まだ、あ、まだ11ヶ月あるんだ
から。まあね、まだ先いっぱいあるから、その期間のね、守りたいことというかね、やりたいことをね、話してるはずなので、ぜひとも、ね、あの、それを聞いて、今年1年大輔くんがそれを守れたかどうかをね、あの、リスナーさんたちは聞いててもらえればと思いますよ。はい。ということとね、今回はね、ちょっとね、趣向を変えるじゃないけど、前もやったかな？予告的なものをしようかとね。
次回予告。
次回予告的なものをね。
ええ。
したいなということで、あのね、冒頭でもなんかちょっと言ったね、この先にある楽しいこと、ということで、まあこの番組でもね、まあ何度も言ってますよ、くどいぐらいに何度も言ってますよっていうぐらいね、推している作品ありますよね。まあなんかもう、ね、聞いてる人は分かりますよね、なんとなく。
もう上がってる。
と思いますけど、察しろというのもあれですけど、まあ言いますよ。まあね、あの、ラブライブというね、あの、作品をしまくってますけど、そちらのね、あの、ライブ、ライブのタイトルが、ラブライブ、ミューズネクストラブライブ2014エンドレスパレードというライブのなんですけど、
そう。お祭り的な。
お祭りですよ。まあね、これ配信してる頃だと、ちょうど、ね、多分ね、これ、配信した頃は、多分ライブ終わってます。多分終わってます。多分ね、これ多分終わった後の月曜日ぐらいに配信されると思われるので。
そうですね。
まあでもね、そちらにね、僕が、ちゃんと、まあね、なかなかのね、購買率だったので、会場がこちら、まあね、知ってる人はわかると思うんですけど、埼玉スーパーアリーナっていう、
まあ、有名な、
ね、大きなイベント、アリーナなんですけど、まあ、だいたい2万人ぐらい入る会場なんですけど、まあね、購買率の結果、こちら、2days、今回、やるんですけど、まさかの1日落ちちゃうっていうね、2日間あるのにもかかわらず、1日だけ、外れちゃってね、僕。で、やっぱ、すごい人気になってんなっていう思って、嬉しいは嬉しいけど行きたいなって思いながら、
うん。
なんか行けないなって思ってたら、出てきたのが、ライブビューイングっていう、映画館で、この映像、ライブの映像が、その生中継みたいな感じで、配信されてくるっていうものがあるんだけど、そちらで、が開催されることが決定して、そこですね、見ることができるということでね、僕はちゃんと2日間参加することになりましたということで。
よ。
いやー、もう今から楽しみで楽しみで仕方がないよね、ほんと。
いいなー、好きなアーティストのライブとかいいなー。
ワクワクだよ、もう。しかも1日はほんとね、生で見れるんだからね。
いいなー。
ね、なんだろうね、席的な感じの話を言うと、
うん、
なんだろうな、一応、アリーナなんだよ。
うん、
でもね、ここでかいから、アリーナも幅がでっかいんだよね。
まあね。
うん。だからね、僕ね、C っていうアリーナの部分なんだけど、C が一体どのあたりなんだろうねっていうところが、ちょっと
よく、
ね、結構、やっぱね、なんだろうね、こういうライブって基本的に立つわけなんだよ。基本的に。
まあね。
まあ席はあるんだけど、みんな基本的には立ってるから。うん、でね、こういうライブ、まあこれ基本的にまあアイドルもののアニメ作品なわけなので、うん、まあ基本的に男性向けの作品なので、まあね、まあみんな立っちゃうと、なかなか背がね、背の問題でね、僕結構ね、小さい方だから、男にしたら。
うん。
なかなか埋もれちゃうんだよね。だからね、結構そこはね、重要な部分なんだよね。
重要だよ。
そうそう。見えるか見えない
か。
まあ、ちょっと、望遠鏡じゃないかもしれないけど、まあね、100均で売ってる感じのね、望遠鏡か。でも100均で売ってる感じのね、ちょっと近く見える感じのね、あれを買って見に行くかな、みたいな感じで。まあ、ほんと、今から待ち遠しくてね。もう久しぶりに、生のライブで見に行けるので。僕はだからその単独のライブっていうのが、ファーストライブの時だけなんだよね。2012年かな?ファーストライブが。確か2年かな、うん、1年かもしれない。ちょっとそこら辺曖昧になってるけど。うん。確かそこの頃だったから、だいぶ経ったなってね、もう。で、その頃に比べたら本当だいぶ人気がこう、ここまで、だって2万人以上の会場が 取れないぐらい人気になるって恐ろしい話じゃないの。
恐ろしいよ、本当に。
そうなんだよ。だからね、
本当、
僕もね、もう目いっぱい楽しんでこようと思いますので、はい、まあね、なぜそういうことを紹介したかといえば、まあ、そのライブのね、レポをね、次回の気まよりでね、やろうかなということでね。
決定しております。
はい。ということでね、なんでしょうね、次回の、気まよりは、ラブライバー、まあ、ラブライバー、説明しとこうか、今。ラブライバーというのは、ラブライブのファン、作品の。ファンという。
ラブライブプラス ER。
そうそう。ということなんですけど、そのラブライバーの方に向けての放送となると思いますので、ちょっと、ラブライブ知らないなっていう方にはちょっと置いてけぼりになる感はあると思いますが、そこら辺はご容赦いただければと思います。はい、ということで、ぜひとも、楽しいライブだと僕は思っているので、ね。
そうだね。期待。もう一ファンとしてね、そうそう次回を期待しているよ。
感想、楽しみにしててください。ということで、はい、エンディングというか、まあ、予告も済んだことなので、コーナーの紹介をしていきたいと思います。
はい。
はい。まずはコーナーで、今回やってないコーナーとして、ジングルメ。こちらが八中くんのコーナーで、皆様からオチの部分、うん、それは違うな。それは今回やったぞ。
こら。
間違えたぞ。別の人に振っちゃまずい。はいはい、間違えた。ということで、ジングルメコンチャー、ハッチュー君のコーナーで、皆様から送られてきたイメージや意見や台本をもとに、ハッチュー、シグマが15秒から30秒程度のジングルを制作しますので、一定の期間の中で MVP も決めますので、発表されたジングルへのご感想やご意見募集しております。はい、そして次が、よかれわるから森君のコーナーで、毎回決められたテーマに対し、こんな〇〇は嫌だ、こんな〇〇はいいという意見を募集し、その意見がありかなしかを判定していくコーナーです。はい、で、今募集しているのが、こんな馬はいい、嫌だ、です。はい、直球なので、いろんな、自由な発想で送っていただければと思います。
まあね、
はい。はい、そして次が、テーマソングドキュメンタリー。こちら番組のテーマソングを作るコーナーで、作詞と歌唱の方を僕で10時間担当し、作曲の方を8シグマが担当しますので、リスナーの方にはこんな曲を作ってほしい、こんなフレーズを入れてほしいなど、曲に関する要望も募集しておりますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。こちら、キマイルのメールフォームから送れますので、キマイルメールフォームで検索していただければ出ますので、そちらから調べていただければいいですし、メールアドレスからも送れます。メールアドレスが、はい、よりみち.club@gmail.com yorimichi.club@gmail.com こちらから送っていただければと思います。はい、ということで、そろそろね、下校時間なので帰りましょうかね。
そうだね、帰るか
ね。ということで、本日物質に集まったなデジデジと
大輔でデコイでした。
それではまた物質でバイバイ。
バイバイ。
ラブライブは次回期待しててね。
うん。